皆さんこんばんは、ペルペルペルサです。さて今回なんですけれども、さ、久しぶりの大物の方の登場なんですけれども、今や、もうファイヤー生活にどっぷりハマられて、世界中を回られ、でもその傍らテレビに出演されたり、ラジオに出演されたり、雑誌でも掲載されたりということで、ご活躍のあの方が、まあ、今回ちょっと何か告知もあるようなことなんですけれども、はい、お名前どうぞ。
あ、お久しぶりです。うずかたでございます。
皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、5分前に、ちょっと、出れるでってことをおっしゃって、はい、それで早速何の打ち合わせもなく、はいはい、やるってところが非常に、こちらもそういう感じで来ていただいた方が嬉しいんですけれども、お元気ですか？
まあ、というかもね、ファイヤー生活に、
そうなんで、おかげさまで、もう全然ファイヤーになりまして、でも、こちらの方は、2週間、まあ、あれですよ、ちょっとやっぱり、いろんな整理しようと思って、頑張って整理したんですけれども、
はいはいはい、
頑張りすぎて、ちょっと、右肩がちょっと痛くなりまして、ちょっと今、それ、休養しようかなと思ってたんですけど、そちらはお元気ですか？岡田さんの方は。
おかげさまで、はい、はい、楽しくやらせていただいております。
いや、もう、ブログは最近ちょっとちょこちょことあんまり出されてないので、たまに出てくるのをこう、拝見しながら、はい、億万長者の暮らし方ブログってところで、まあ、岡田さん今、世界いろいろ回られたりされてるので、その旅の様子とか、はい、インドの貴重な情報をこの間読ませてもらって、僕もインド、ネパール、陸で、スモウリから、越えましたから、はい、ちょっとバスに乗って行きましたので、はいはい、ちょうど懐かしく、はい、読ませてもらいながら、あ、今そうなってるんか、みたいな。でもちょっとやっぱり、なかなかクセモノやな、みたいなところで、読ませていただいたんですけども、最近はどうですか、タイ、また、コロナが終わりまして、拠点の方は、タイに行かれてるんですか？
12月から、もう東京が寒くなっちゃうので、タイの方に移動して、
あ、
はい、で、ビザがないので、30日以上いるのには、うん、延長手続き、もしくは出国しなきゃいけないと。
はいはいはいはいはい。
で、せっかく出国するんだったら、まあ、インドはちょうどインドも5年ビザ持ってるんで、インド行っちゃおうと。
あ、インドって今5年ビザなんですか、あれは。
あ、出てるんですよね。
あー、そうなんや。ってことは、そんなに、5年何回も行こうとしてたわけですか？情報を集めるために。
ですね、昨年も、パキスタン行ったじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
あの時に、そんなにインド行くつもりはなかったんですけど、はい、そんなにお金が違わないので、5年取っちゃった方が得だなって気づいたので、はい、5年、昨年から持ってたってことですね。
あ、そうなんですね。ちなみにそのインドのビザはどこで取られたんですか？
インドは、オンラインで自分で、大使館から調整しようとしたら何回も進まないんですよ。
はい、書いてましたね。はいはいはいはいはい、はい、
うん。で、でも私の友人聞いたら、なんかスマホで試したりとかタブレットで試して、で、タブレットで行けたとかっていう話だったんで。
ほうほうほうほうほう。
で、ここにも時間使いたくなかったんで、電車に頼んじゃいましたね。
あ、そういうこともできるわけですね、今は。
はいはいはい。あ、ただ、気をつけてほしいのは、偽物業者が多くて、お金だけ、取って、ビデオ起こさないっていうところもあるんで、よく調べてからの行動された方がいいと思いますね。
ちなみにこれは、あれですか、だいぶいろいろトライアンドエラー繰り返しながら見つけられてるんですか？
そうですね。ただ、もう、パキスタンのビザとインドのビザ取らないと、飛行機で着いても、何も行動できないじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい。
気づくのがあんまり遅くて、うわ、巻きでやんなきゃダメだみたいな状態だったんで、はい。十分なリサーチはあんまりなかったかもしれないですね。はい。
なるほど、なるほど。なんか、ペルペルはどうやったんかな？なんかね、繰り返し何回か行ったんですよ。バスでカトマンドゥからスノーリー行って、またバラナシ、はい、ベナレス行ったり、はい、ポカラからまた戻ったり、ほんでまたそっち行ったりとかで。でもなんか、ビザを一番最初は日本で、その東京のインドの大使館から送ってもらったっていうのがもうかなり昔なんでね。
はい、
でもそっからだから現地で、かで取ったのが漠然でしょ、覚えてないんですけども。
多分、あれですよ、ネパールは、アライバルビザ取れるんで、はいはいはい、現地で取れるんですよ、ね。
やっぱり現地で取ったから、ほんなら。
そこの記憶じゃないかと察します。
あ、そうなんですね。 あ、でもその5年ビザ取られて、また、どうですか、その、インド行かれて、ペルペルはですね、昔はですね、あの、非常にベラレス、あの、ペルペルの時が臭くて、もうなんか、自分がトイレの中の灰みたいな、なんか、ウジ虫みたいな感じの気持ちを思ったんですけど、
その、何月くらい行かれたんですか？
え、僕行ったのは、ちょうどあの、その時小学校の先生してたんで、夏休みから多分、8月ぐらいですね、7月、8月あたりですね。
ああ、なるほど。
ちょうど雨季で、あ、結構雨が、あ、よく降ってましたね。
ああ、そうですか。
え、食べ物とかどうでした？合いましたか？
いや、あの、まあ、海外に行ったら、もう、水をミネラルウォーターにするし、あの、
はい、はい、はい、はい。
加熱処理、フルーツ以外を加熱処理されたものしか食わないんで、
はい、はい、はい、はい。
あんまり、その、お腹やられるってことはないんですけど、はい、まあ、インド、まあ、それだけの美味しいものもありますし、はい。はい。
あ、インド、ちなみに、インドで、はい、まあ、今の日本の皆さんにおすすめできるとしたら、はい、これ何をおすすめされますか？
あ、食べ物ですね。
食べ物ですね。
はい。まあ、イカ料理によって全てのところにあるとは限らないですけど、まあ、タンドリーチキンとか、
はいはい、ああ、はいはいはいはい、
はい。はい。あと、クレープみたいな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、チャパティとか、いろいろ、あの、粉とか焼き方によって、呼び名が違うんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
あの、あ、なんだろう、クレープみたいな、あの、なんがすごい美味しかったし。
ああ、なるほどなるほど。え、なんていうのは、あれですか、はい、その、ネパールのものみたいなことで言われてますけど、どうなんですかね。だから、インドの方は、あれ、はい、北インドだから、チャパティも聞きますよね。チャパティも聞くけど、え、なんか、動作やったかなんか、動作がなんかなかったですか？
あ、聞きますね。でちょっと、俺もそこの、あの、なんですかね、センスティは、ちょっと聞いたような気もするんですけど、はい、今ちょっと忘れちゃってて。
でもその、
回答できないですね。
なんがあったわけですね、ほんなら。
そうですね、あの、クラブみたいなのが、が安くて、
はいはいはい。
1個16円なんで、18円ぐらいですか。
あー、それで18円ぐらい。あ、
じゃあ、
その、物価自身は、何がどれぐらいやったかと覚えてはりますか、インドの方は今。
結構やっぱ値上がりしてましたね、あの、もろもろ。ただ、例えば庶民が絶対使うバスとか、あの、地下鉄とか、そういうのは、あの、距離によるけど10ルピーで乗れるから18円とかなんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
書いてある。かなり、その、なんですかね、そういったものを乗りこなせると、その、旅費を抑えることができるし、
はいはいはい、はい。
便利なんですよね。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、はい。なるほどなるほどなるほど。え、他に、どうでそのベナレスとかで行かれて、その美味しい食べ物とか、他におすすめは、その、まあ、皆さんにおすすめできるけど、ウブカさんこれがめっちゃ良かったでってありますか？
あのですね、意外に、あの、向こうチャイルームじゃないですか、
はいはいはいはい。
何回も、うん。で、ホットミルクとかも結構、専門店とかもあるんですよ。
へぇー。はいはいはいはい。
タイ、路上のね、あの端っこで、あの、タイ、あの、でっかい鍋でぐつぐつやって、でも、すごいテクニックがあるんですよね。どこのタイミングで混ぜて、あの、上に表面浮いてくるじゃないですか。
はいはいはい。巻
くみたいな。あれをうまくどうやって、あの、注文した人にちょっとずつそれをトッピングするとか。
は
ぁー。ああいうテクニックがすげえなと思って、あれ YouTube とかに、ああいうの持ってったら、もうすごい再生伸びるんじゃないかなって。
そうなんですね。それ結構なかなか確かに面白そうですよね。
はぁ。ただ、なんか路上でチャーハン作るとかっていうのも100万再生とか、言ってるチャンネルとかもいっぱいあるんですよ。
はいはいはいはいはいはいはい。
見ると、やっぱそういう、その日本人からしたら、っていう、あの、ところが多いんで。
結構やっぱ驚かされたわけですね。
はい。
いまだにどうですか、その牛はいっぱいおるんですか？
牛は、そう、まあまあまあ、僕、コルカタとか、うん、あの、なんだなんだ、どこ行ったん
です
か？ダナ
ダナ、
それから北に上がっていったんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、昔に比べたら少ないし、
ほうほうほうほうほうほう。
まあ、いないわけじゃないんですけど、はいはい、だいぶ少ないと思いますよ、はい。
ああ、はいはいはいはいはい。その、あの、インドに行った思い出はですね、
はい、
あの、結構これはあんまり、まあ、言えないかもしれませんけれども、
はい。
だからもう、結構あの、バングクッキーとかバングラッシュとかで、大麻いっぱい出回ってるで、周りにはっていうのが、ペルペルの昔の時やったんですけども。いや、そんなのなかったですか、全然。
いや、売ってる人は、あの、多分あいつは、あの、 ハッシュシ、あ、多分、あの、関東じゃハッシュシ、ハッシュシとか
って。はいはいはいはいはい。で、
いたんですけど、そんなに、何ですか、こう、食べ物に混ぜてるっていうシチュエーションは 見なかったですね、今回。
相変わらずあれですか、その、いっぱい声かけできますか、インド人は。怪しい英語とか日本語喋りながら。
ああ、でも俺が、あの、食べるというスキルがだいぶ上がってるんで、もうそれよりも時間の無駄だっていうふうに、
なるほど。
わかってるんで、もう、
はいはいはい、
あの、耳に、あの、うん、耳がこうしながら旅行をしちゃってるんで、
ああ、なるほど。
あの、やってきても記憶に ないですね。
その辺はもう、押しのけというか、もう普通に自分の目的の方に、はい、生きるようにしてるわけですね、ほんなら。
そうなんですよね。もう、あの、なんですか、立ち去るだけでも無駄、時間の無駄だし、はいはいはい、いいことないわけじゃないですか、
まあ、確かに、そうですね。目的がはっきりして、時間、乗り物とかの時間もありますからね、そりゃ。
ああ、
なるほど、なるほど。まあ、そんな感じに、今、インドの方変わってきてるってことなんですけれども、他どうですか、インドで、ちょっとこの辺は、なかなか、ちょっと皆さんに知っといてほしいなとか、面白かったなっていうあたり。
まず、コルカタはカルカッタって言われるところが、まあ、どれくらい650万とか700万くらいの都市だと思うんですけど、あの、何が面白かったって、それはあの、何ですか、イギリスの統治下の首都だったんで、いろんな見るものはあるんですけど、
はいはいはいはい、
一番びっくりしたのは、その路上に、魚屋とか八百屋とかも、そのマーケットが広がってるわけですよ。
はいはいはいはいはい。
で、あの、魚を日本、あの、インドの見たことないようなナイフでさばいて、客の横断したかって、どんどんさばいていくんですよ。
は
い、それってざっと見るのがめちゃくちゃ面白かったっ
す、ね。ああ、はいはいはい。今、古事記とか昔よさおったんですけど、その辺はどうなんですかね。
あ、今もう、あの、ビルの横のホームレスが、もう、その、なんですか、自分のエリアを確立して、
はいはいはいはい、はい。
区間を少し米とかも、あの、収納するスペースとかも全部占領してるしとか、で、結構、小銭ってお金もらえるらしくて、はいはいはいはい、外国人の人が10ドルとかくれちゃうんで、で、あの、なんか、その、スマホ使ったりとかしてるらしいんですね、その、現地の、英語を喋れる人という。いろいろ喋った結果、いろいろことが分かったんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、あんまりだから、小銭のお金をあげるっていうのは非常に良くない。カメラは働かないし。
はいはいはいはい、はい。
道は占領してるし、通りを邪魔にしてるしとか、あの、結局経済を良くしないわけなんですよ、もら
う。はいはいはいはいはいはいはい。
なんで、あんまり、だからそういう方にお金あげるのは、あの、インドに逆にマイナスなんだなっていう。見えてきましたね。
ああ、なるほど、なるほど。コルカタ。コルカタ、日本人とかどうですか？結構旅人とかいましたか？
いや、あの、サダルストリートってすごい有名。
有名ですよね。
まあ、旅行者が集まるところ
。はい、バックパッカーではもう聖地です
ね。その日本人は、もう日本人はすごい少ないって言ってましたね、昔に比べて、ま
あ。日本人はやっぱり今や若い人は南米に行ったりとか、うん、まあまあ、その逆にもうでもその、海外にも行かない、まあ、円安ということありますけど、行かない人もたくさん、あの、見られるようになってきましたけども。
そうですね。それでもったいないなと思って、あんな面白い、まあ僕からしたらですね、あんなに面白い文化とか、成長できる、あの、経験ってあんまりないのに、ここをね、あの、閉ざしては、もしくはバーチャルにしちゃうっていうのがもったいないなって思いますけどね。
なるほど。まあ、コルカタ、で、その後、あれです、バラナシ、ベナレス。
はい。ベナレスですね。
で、沐浴も一応されたということで。
そうですね。膝下までやりました。はい。はい。
でも、あれですか、現地の人はやっぱり、未だに、聖なる川で、かなり沐浴がされてますか？
うん。もう、ざっぷんと入ってますね。
昔ね、その、ベルベルはその、クミコハウスっていうのが、まあ、伝説の、やつがありまして、で、そこで、
はい、
今も、でも今なんか、だいぶ綺麗になってるってことで、なんか聞いてたんですけど、なんか見たりされました、なんか。
あの、宿泊したホテルの、200メートルぐらい先にクミコハウスがあったんで、あの、部屋見せてくれって言ったんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
で、その、日本人が投入して、二人投入してたんで、その人と、結構喋ったみたいな。
おー。もう、あれですか、主みたいに長いこと長期滞在してた方ですか、ほんなら。
いや、一人いましたね。あの、もう、ひげで、なんか T シャツとかもう、パンツもう1ヶ月変えてないっていうような人が。
そうですか。でも、その、一応、そのクミコハウス自身の宿泊のレベルは、まあまあ、まあまあ、あの、泊まれるかなってぐらいになってるわけですね、今は。
どんかつから、個室が1000ルピーで、あの、ドミトリーが、 多分200か300くらいだったと思うんですよ。
あ、めちゃめちゃ上がってますね。ペルペルの時には、1日2食ついて、多分朝と夜ついて、ほんで、多分60円くらいでしたね。
うわぁ、
多分。これは今からだから30年くらい前かな。まさに30年ちょっとぐらい前なんですけど、その代わりにその泊まるって言っても、ベッドは4つしかなくて、で、その昔からおる方はその4つのベッド占領されて、他の人たちはもう自分たちでどっか床に寝たり階段に寝たりっていうところで、なかなかその新人は快適な環境はできないと。
なるほど。
で、ご飯はなんかその給食みたいに配られて、みんなでこうガーッとこう、配給みたいな感じになって
る
っていうところで、で、まあ、奥さんが久美子さんで、娘さんもいらっしゃって、で、シャンティエさんっていう名物の、ご主人がいらっしゃって、その、入ったとこには、もう、シャンティエさんが、夜は、遅まで出たらダメですよと、こんだけ今、行方不明で、これ死んでるから、っていうので、写真がガーッとこう、行方不明者の写真が、日本人含め、海外の人、韓国人、中国関係の人が全部見てたんですけども、そんな思いはありません。
殺されちゃってた可能性があった。強盗とかで殺されちゃったって感じですか？
そうです、そうです。結構その強盗がやっぱり多くて、なんか船に乗って、向こうの岸、向こうのところがなんか、晴れと毛の、毛のなんか、汚れのエリアになってて、そこで降り立ったらもうなんか、人数が少なかったら殺されるで、みたいな。で、あるいは船乗ってて帰りたかったら金もっと払え、みたいな。そんなことがされてるっていうのが僕らの時の、バラナシ、ベナレスで。でもその、組子ハウスやったら、船で、日の出も、いるか、行けるからみんな来てくださいとかっていう、まあ、ツアー的なこともやってくれて、安全やったんで。だけども、ペルペルは、もうちょっとその、あまりの、新人にとって辛いところだったので、ヨーロッパ人が泊まるヨギロッジっていうところにすぐに、変えまして。
はいはいはい。
で、そのベナレスにおったのは、まあ、5日間ぐらいかな。はいはいはい、それでまた、ポカラに帰って休憩してからまたもう一回、でもちょっとやっぱり刺激を受けたいということで、また、帰ってくるみたいな。そんな、
ベナレスに帰って
くる。そう、そんなことをしてましたね。ほんでまた、カトマンズに帰って、カトマンズから、あれさ、飛行機でバンコクに渡って、あれさ、ストップオーバーか。なんかで、それで、渡って。で、それでちょっと休憩してからまた日本に帰るみたいな。そんなこと
してました、ね。いいですね。
でもその、あれですよね、そのベナレスから、またスノーリー通って、ウブカタさんの旅ブログではまだ書かれてませんけど、ネパールに行ってからのことは、これは言ってもいいんですか？
いいですよ。ネパールの国境をスノーリー越えてから、すぐ近くにルンベニっていう世界観も。
はい。
ブッダが生まれたっていう。
はい。
で、発掘してたら本当にブッダの、あれが出て、記憶が出てきたらしくて、それで、なんか、世界遺産になってるみたいなんですけど、で、そこで、世界遺産見てから、ポカラ行って、ポカラ5日間ぐらいいたんですかね。でも、何ですか、カトマンズに行く最終日にやっと山々を見れたみたいな。
アンナプルナですね、確か。
あ、はい、そうですね。
ペワ湖の湖かなんかですよね、あれ。
ああ、そう、はい。
はい。
楽しかったですけど、まあ、カルザみたく、まあ、あと物価は高かったですね、
もうかなり高くなってますか、やっぱり。
あ、もうでも、めちゃくちゃ街も洗練されてるし。
なんか、ちなみに、ペルペルの行った30年ぐらい前は、なんか、日本人の方が作られた、ゲストハウスが、ありまして、ここがもうそれこそ伝説で言われてた30円で泊まれるホテルで、
そこで、
ないですか？結構ね、蔵前仁一さんって昔僕らの神様みたいなバックパッカーの人がいらっしゃったんですけど、その方の、本の中にも書かれてまして、でそれでちょっと行きたかったんで、行ったらまだ30円やったみたいな。でそこでもう日本人ばっかりで。それで、まあ、言うたら、クラブの部室みたいな、そんな、広さはもっと狭い、3畳ぐらいのクラブの部室みたいなところに、なんか、ベッドじゃないけど、なんか、 なんやろ、座る板のやつが、なんかちょっと、なんてとこに、無理やり寝てるかな、みたいな。そういうところでいてましたけど、ね、シャワーはスリッパ履いて、いかんと下にサソリの死骸があるみたいな。そういう劣悪な環境で今からは多分信じれないみたいな。
はあ、でも30円ですからね、文句言えないですよね。
文句言えないですね、ほんまに。
は
あ、で、そこでは、まあ、ももの餃子食べたり、
は
あ、
言われ
てましたけど、ネパールはどうですか、食べ物は。
ネパールは、しょっぱいですね、全体的に。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、なるほどなるほど。
はあ、はあ、はあ。ただあの辺はやっぱ、うん、もうポカラはほんと洗練されてますね、なんかヨーロピアンとかいろんな。
もう完全にそうだね、保養地みたいな。
はい、
そんな感じですもんね。はいはいはいはい。え、ポカラでは何日ぐらいいらっしゃったんですか？
ポカラ、5泊か6泊で、で、あの、山も見れないから、
うん、
なんか、例えばアーユルヴェーダー行ったりとか、うん、なんかあの、毛皮のポンチを探したりとか。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい。
で、あと、やることがなくて、じゃあ、郊外でなんかないのってスタッフに聞いて。で、バスに乗って、まあ、郊外でパラグライダーの着地地点見たりとか。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。あ、そんな感じで過ごされたわけですね。
そうですね。あんまり、その、充実はしなかったかなって気がしましたけどね。
で、その、あれですか、その、ポカラ行った後はカトマンドゥに行かれたんですか？
カトマンドゥに、はい、バスで移動して。
ああ、カトマンドゥではどんなところに泊まられたんですか？
カトマンドゥはあの、なんとか地区一番、
タメルですね。タメル。
あ、タメル、はい、タメル地区で、はい、で、あそこ世界遺産、お寺とかいっぱいあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、スワンヤム、まあ、なんか流れましたね。ありましたね。
はいはいはい。で、あれはもう全部ツアーで回っちゃうと思って、ガイドとバイク、
はいはいはい、
兼できる人をチャーターして、うんうんで、もう回るとこ全部回っちゃったんですよね。
ああ、なるほど。まあ、ちなみに、ペルペルもタメル地区で泊まったんですけど、
はい、
ここは1泊200円でした。その当時、30年ぐらい前は。
でも今はもうだいぶ値上がりしてると思いますよ。
そうですよね、もう多分。ちなみに、あれ、ゆうかさんはどのぐらいのレベルのホテルに泊まられたんですか？
お恥ずかしい話なんですけど、
はいはいはい、
なんですかね、カプセルホテルに、カプセル、ホテルみたいな。
え、あるんですね。
が、はい、タメル地区の中にあって、まあ、インドで知り合った友人が、知り合った旅人、日本人ですね。
はいはいはい、はい。
その辺すごい詳しかったんで、この人のリコメントに従ったらもう間違いなかったんで、その、なんですか、その、だから、バックパッカー宿に泊まりました。
ああ、素晴らしい。でも、その、日本のカプセルホテルとやっぱ全然やっぱり違うんですか？雰囲気は。
何ですかね、だから、1畳プラスアルファぐらいのスペースを確保した木の枠組みが2段で、はい、ゴアみたいな。
はいはいはいはいはいはいはいはい。はい、まあまあ、どうですか、寝れましたか、それでは。
いや、それは問題なかったんですけど、ただ、インド人とか、インド人だと思うんですけど、うん、ネパールに、行き来が全然できるんで、
彼ら
車で移動もできるし、うん、で、夜中なのに、平気で電話とかしやがって、
うるさく。
ああ、で、うっせぇわって、なんか俺多分日本語で言ったと思うんですよ、
ね。いや、もう言った方がいいですね、インド人にはね。
ああ、
はいはいはい。
それでなんかこう、小部屋になって電話切れたみたいな、なんかそういうのありましたけど。
ちゃんとそうするわけですね、ほんなら。
ああ。
そうなんや。でもその、インド、ネパールのその、ちょっとあまり汚い思い出なんですけども、やっぱりその、お腹を下すみたいなところがあって、でそれが徐々に自分が慣れていく中で、その便が硬くなっていくっていうのがめっちゃ感動やったんですけど、そんなはあるんですか今は。どうなんですか今は。
もう、インドの、なんか洗礼とか言いますよね、現
場。はいはいはい
はい。で、私は、多分食べ物系全部、気をつけてって言うんで大丈夫なんですけど、移動で疲れすぎて、で、体がだりって言う時がまあ2日ぐらいあったかなっていう感じですね。
発熱とかなかったんですよ、ほんなら。
発熱、若干発熱したぐらいだと思うんですよ。
ペルペルも確か、そういえば、なんか、タメル地区で、2日3日はなんか熱が出て寝込んでた覚えてがなんか、そういえば、あったような、なかったような感じですね。
まあ、そうですね。そんだけ、日本人は寝勤の 体質になってるとか、あと弱っているっていうことなんでしょうね。
はいはいはいはい。まあそんなところで、今世界中を旅されてる産方さんなんですけれども、
はいはいはい、
今回この番組に出られたはい、一つの目的として、今、はいはいはい、今度セミナーをされるみたいなところで、
そうなんですよ。4月20日土曜日13時からなんですけど、
はいはいはいはい。
サマード貿易さんって結構、まあ、大手な企業で、
はいはいはいはい、はい。
僕も10年ぐらい前から、うん、追っかけてる、投資家が登壇されるときは、年に3、4回行ってたんですね。
そうなんですね。
で、そこからオファーが来たんで、すごい僕嬉しくてですね。
ああ、いやいやいやいや。
で、あと実施する場所もですね、新宿、西新宿のオペラシティっていうすごい、豪華な、
はいはいはい、
ビルらしいんですよ。
東京オペラシティタワーですね。
ああ。
はい、はいはいはい。
で、あと、皆さんも入場料が無料。で、なおかつ、なんですか、会場参加された方は、無料で一冊本がもらえるんですよ。
おー、これ、産方さんの、
はいはいはい。で、一冊目の方なんですけど。
40代で資産2億円を作った元自衛官が語る。
はいはいはい。はいはいはい。はい。なんで、まあ、首都圏近郊の方は、まあ、会場に行って、まあ、かなり役に立つ話を自分でも言うのもなんですけど、説明でありますし、まあ、そうじゃない人もですね、なんか、ゲームで無料で聞けますので、
はい。ズームの方は、参加者は全然か、数は定員なしってことなので、希望されますと、もうどんどん聞けるってことで、ペルペルも、前にも、産方さんが招待されまして、それで、すごくセミナーを受けさせていただいたんですけども、あの時はもう、ほのぼのとした家族的な感じで、最初、本当に産方さん慣れてらっしゃって、一人ずつに自己紹介してもらいながら、ちょっとずつこうコミュニケーションも取って温めて、はい、で、最初緊張感をほぐしながらみんなこう、和気あいあいの雰囲気作るみたいな感じだったんですけども、今回はどんな感じで話を進めていかれるんですか？
今回、それはですね、私は個人的にやってるセミナーは、多分15人ぐらいなんです。
ああ、なるほど、なるほど。うん。
だから、そういうやり方なんですね。はい、今回、なんですか、サマードメイクさんのやつは、もう、はい、結構な人数になっちゃうんで、まあそういうのはなくて、インタラクティブはなくてですね。
はいはいはいはい、はい。
まあ普通のセミナーをやりますっていう感じですね。
なるほどなるほど。今回その資産を築く思考術ってところで、話の内容的には簡単に、ちょっとこんな話しますもいるんですか？
いいですよ。う
ん、
まず、貯金するのがいいっていうのはみんなちっちゃい頃から言われてるし、分かってることじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい。
だけど、年利2000万円問題はあんだけざわついたっていうことは、はい、用意できてない人が相当数いるっていうことじゃないですか。
そうでしょうね。特にご家族がおられる方はなかなか難しいですよ。
で、なんで、そんだけお金が貯めた方がいいって分かってるのにたまんないのかっていう、その理由をですね、まず紐解いて、はいはい。
なるほど、なるほど。
で、自分はどういうふうにパッチを当てて資産を築いてきたんだっていうことをですね、つまびやかに、言いますので、実際の、その絵面ごとではなく、実際に落とし込まれた経済とか投資に関することが学べるんじゃないかなというふうに思います。
ああ、なるほど。節約法をはじめ、ね、産方さんの、おすすめする投資の方法とか、こういう感じでやり方ありますよとか、そういうことも話をされるんですかね。
そうですね。だからもう2008年に、僕、金の延べ板とかを買ってたんですね。
ああ、言ってありますよね、ここでもね、こらえて。はいはいはい。
で、なんでそれを買ってたんだ、時代背景はこうでこう考えてた。で、現在はな、その 3.8 倍とかになってるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
で、3000円くらいで買ったのに、もう、例えば6000円とか、7000円とかもう倍以上になってるのに、売らなかった根拠とかも、やっぱり売りたくもなっちゃうと思うんですね。
はいはいはいはいはい、はい。で、
このそういうところで売らないでほったらかしてたから、今、その、なんですか、まあ、600万近くなってるんじゃないかと思うんで。500グラムバーガーですね。
はいはいはいはいはいはい。なるほどなるほど。
はい。ただまあ不動産だったらこういう時期にこういうものを仕込んでどういう、ふうに調整してたんだとか。
はいはいはいはいはいはいはい。
そういう具体的な資産の、その投資の仕方、みたいなことを、お伝えいたします。はい。
そうですね。まあ節約のテクニックをはじめ、そういう、金とかそういう投資もはじめ、まあ、もともとはその不動産で、今の、ファイヤー生活を築かれてますから、 その辺も含めて、皆さんもやっぱり興味あるところだと思いますので、そちらの方も、うん、詳細につきましては、こちらの方にこう、貼っときますので。
あ、URL お願いします。
いい、また皆さんもぜひ、ベルベルももちろん、はい、ズームの方なんですけど、東京にちょっと行けないので、ズームの方なんですけども、参加させてもらいますので、はい、皆さんも、ここでしっかりと勉強されて、はい、また、出産を築かれたらと思いますので、どうぞぜひ参加してもらしてくださいってことにしておきますので、
はい、よろしくお願いします。
今回また、久しぶりに来ていただきましたけれども、また、いつでも、うちの方は、OK、ウェルカムですので、今日みたいに、もう、今日どうですかみたいな感じで軽く来られても、なんと5分後にはもう、収録しちゃいますよ、みたいな感じで行きますので、またよかったら、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
最後まで聞いててありがとうございました。うごてさんどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、おやすみなさいませ。
おやすみなさいませ。